今日週報をご覧になられてですね、聖書箇所をどこ開いたらいいんやろうと思われたかもしれませんけどもね、まあ悟りのいい皆さんはすぐ気づいたと思いますけどもね、まるで地震情報のようなですね、震源地みたいな感じですね、はい、そんな感じで、はい、20章の12節からダッと揺れたんだというような話でありますけどもね、昨日船子先生がすいませんって言ってはりました。お忙しいのでですね、変換間違いと言いますか、そのまんまで印刷してしまいましたってですね、大丈夫ですよってもう皆さんシャレで、ネタで分かってくださいますのでって言ってですね、もうこういう時にはですね、司会が辻田さんだったらもう絶対ここにいじるだろうなという感じはしたんですけれどもまあね、本当に、皆さんはまあこのですね、どんな風に書かれてありましてもそれをですね、上手に読み取ることができる皆さんですから大丈夫ですよって言って、申し上げたんですけれどもね、今日はこの箴言というですね、ところからご一緒に見たいと思っております。まず最初にですね、今日はもうクリスマスのですね、大アドベント対抗説と言いますね、毎年申し上げますけれどもね、これはクリスマスを待ち望む、まあ、1ヶ月前からですね、このアドベントと言います。そうやってですね、このろうそくを1本ずつ灯してまいります。そしてクリスマスの日にこの4本灯るというようなですね、これ毎年、しておることでありますけども、いよいよ今日は第1アドベントですから、ろうそくが1本灯っているということでありますね。早いですね。今年はもう本当にあっという間に、なんかいろんなことができなかったので余計になんだか早かったような気がしますよね。そして本当に、まあ、大変な1年がもうあっという間に終えようとしている今ですよね。まあでも本当にね、こういうあまり明るい、話題ニュースがない、ましてや今こう大阪が急にわっとこう増えてきているっていうようなですね、何かこうちょっと不安を煽るっていうわけじゃないんですけどもね、なんか不安な気持ちに、なりそうな、そんなニュースや情報ばっかりが割と多い中でですね、私たちは本当に今年もクリスマスを、まあ、いつも通りというわけではね、いかないんです。出会などはできないんですけれども、このクリスマスの喜び、これはね、こんな時だからこその、より私たちはですね、クリスマスの意味と価値を大切にしたいなと思いますね。まさにこのろうそくに火を灯すというのはですね、暗闇に光、ヨハネの一章を見ますとですね、暗闇の中に光があった、この光こそ私たちに与えられた救い主イエス・キリストであるということが示されていますけれどもね、私たちのまさにイエス様が誕生なさった時には、ユダヤは、はい、ですね、ローマの属国になり、本当に希望も夢も失っていたような、そんな時代に実はイエス様は誕生なさったんです。それは私たちの心の闇、また私たちの周りにある多くの闇を照らすために来てくださる救い主イエス様を代表しているのがこのろうそくの光なんです。ですから私たちはですね、この光を見るたびに、光というのはね、闇が濃いほど明るく輝くんです。ですからこそ今ね、何か本当に暗い、そんなニュースや情報いっぱいが溢れている時だからこそ、イエス・キリストが与えてくださるね、私たちの心に光と希望と勇気を与えてくださるイエス様のそのご降誕を、そのクリスマスを、今年は本当にね、いつも以上に何かこう大切に迎え、そして喜び共に分かち合いたいなと、そう思います。ということでですね、本来だったら大体この11月の最後、まあ、今日ですよね、今日飾り付けっていうようなが大体恒例だったんですけども、一週前に出しました。ですね、一週だけ早い話なんですけれどもね、それでもね、もう世の中からしてみますとって、どこに行きましてももうすでにクリスマスになってますよね。もうショッピングモールなんて行ったらもうクリスマス竹縄でやりますからね、ですからもういつもだんだんですね、教会が一番遅いとね、先ほどもちょっと話をしておったんですけれどもね、教会もクリスマスするのなんて子供に言われた時にはショックでしたね。もう本当に本気が負けるとか勝つとかいう問題ではないんですけれどもね、これではもうあまりよろしくないなということで、少しでもやっぱりですね、クリスマス、な雰囲気といいますかね、前倒しで、全然いいだろうと。 まあ、いうようなことでですね、年々これからちょっともしかしたら早くなっていくかもしれませんね。でも喜びをですね、こうワクワクして待つというのはいいことだと思います。ですからね、本当に、クリスマス今年はですね、また少し、飾りを増やしたいなと思いますって申し上げましたけれども、入り口のところからですね、多分見たことのない飾りいくつかこうあったんじゃないでしょうかね、お昼の時にはまた中をご覧くださったらですね、中に、今年はツリーが何本あるんやというぐらいにですね、あっちにもこっちにも大きいの小さいのっていうね、ツリーが飾られてあります。まあ、そういうものをですね、見ながら何かこうクリスマスというもののですね、喜びを待ち望むっていうんでしょうかね、そういうアドベントの時期をご一緒にですね、過ごしたいなとそう思っております。ということでありましてですね、今日ですね、まず最初にご紹介したいのは、先週もご紹介いたしましたけれどもですね、シルバー川柳でございますね、スクワットしゃがんだままで立てませんというね、まあ、本当にこのなるほどなと思うような実感でございますけれども、まあ、そういうですね、川柳がこれ今年バージョンでありますね、たくさん載せられております。梅沢富美男さんが作ったんですかって思われた方がいらっしゃったんで、ちょっと訂正しておきますね、梅沢富美男さん、プレバトってテレビでですね、この俳句を一生懸命作ってね、今や名人級にまでなられたというね、方ですけども、あの方がこう書かれたのではありません。あの方がですね、大絶賛していますということでですね、これは面白いということでですね、こんな時だからこそ笑いが大事、この本読めば気が晴れるよとおっしゃっていますよということでありましてですね、シルバー川柳非常にユニークです。まあ、こんな時代ならではのですね、まあ、これ今年最新バージョンですからね、川柳が載せられておるんですけどもね、例えばですよ、まあ、こんな時にはですね、まあ、皆さんももうすでに、このネットでですね、礼拝っていうものをご覧になったと思います。あの LINE ね、77歳の主婦の方です。 LINE とは何の線かと G は聞き、 LINE とは何の線かと G は聞き、 LINE って言ったら大体こうね、野球なんかでもこう白い線を引きますよね、サッカーでも引くんですけどもね、ああいう何かの線かと思ったらしいですね、LINE とは何の線かと G は聞き、もう皆さんは LINE をね、使いこなしていらっしゃる方もおられると思いますからね、今この LINE がなかったらもう連絡手段がですね、どうするかというぐらいに LINE は大変重宝されて、もう今やですね、なくてはならないものになっておりますけれどもね、また、カタカナ用語っていうのが結構最近はいつもこうですね、特に年配の方を悩ませるわけですけどもね、こんなのがあります。キャッシュレス、皆さんご存知ですか、キャッシュレスって何か。はい、72歳の主婦の方、キャッシュレス、金欠病かと孫に問い、キャッシュレス、金欠病かと孫に問い、キャッシュレス、お金がない、ね、だから、あ、金欠病かって、キャッシュレスってご存知ですか、ちなみに。え、違うのっていうお顔なさってた方がいらっしゃったような、今一瞬気がしたものですから、はい、キャッシュレスというのはお金を使わなくてもいいという、お金がないということじゃないんですよ、ね、お金がなくなったっていうんじゃなくって、お金を使わなくてもですね、こうカードとかですね、まあ、ペイペイっていうのは今年なんか大変流行りましたけれどもね、そういうものを使ってお金をなしで買い物もできますよというのがキャッシュレスというのがですね、流行っとるわけです。まあ、そんなでですね、まあ、最近はこのカタカナ用語の意味が分かんないっていうことはよくあるわけですけどもね、まあ、最後にもう一つだけね、こんな時ですから運動不足になりますよね、結構ですね、散歩といいますか、こう歩くっていうことでですね、健康管理をなさっていらっしゃる方もおられると思うんですけれども、今度はですね、68歳の無職の男性の方です。1万歩目指して歩き、ここはどこ。1万歩目指して歩き、ここはどこ。1万歩歩こうと思って頑張ったんでしょうね、歩いて歩いて歩いて、で、まあ、万歩計持ってるもんですからね、まだ足らない、まだ足らないって言ってですね、1万歩まで一生懸命歩いたんですって。で、1万歩歩いた先にですね、道に迷って、ここはどこっていうわけですね、どこへ行ってしまったのか分かんないぐらいに歩かれたっていうんですよね、まあ、健康のためにはよろしいかと思いますけれどもね、無事に帰れたらよろしいですね、というようなことでありまして、まあ、いろんなことがある、それが老いなんだって、でも老いを笑い飛ばしましょうって、なんか元気出ますよね。そういうことなんです。あれができない、これがね、できないっていうことに目を留めるんじゃなくって、それを笑い飛ばして、そして老いを 向き合いながら、受け止めながら、しかしできることを、それぞれがね、できないことを見ないで、できることを見て前向きに、一緒に、進んでいきましょうという、そういう、まあ、思いを込めて作られたですね、ものですから、もうただただですね、もう見て読んで笑ったらよろしいということでありますけれどもね、本当に今年はいろんなことがあった年であったと思います。だからこそ、こんな時だからこそ、もうよくよくよく申し上げた言葉ですけどもね、今年私たちは本当にいろんなことを、この大変な状況の中から教えられたんじゃないかな、気づかされたんじゃないかなと、そう思います。そんな中で今日はですね、皆さんとご一緒にメッセージの今日のタイトルであります、見る目、聞く耳、悟る心、この3つですね、これをもう一度私たちは再認識させていただきたいなと思います。まあ、そういうことをどうしてもですね、考えさせられる今年の、このコロナ事情であったと思います。まだ続きます。でもこんな大変な思いをしてまでですね、まあ、私たちはこの1年を過ごしたんですから、これがただ単に元に戻るというだけではあまりにももったいないではありませんか。だからこそ見つめ直す、何を見つめ直すか、それはこういう時にもうどうしようもなくてできなくなったこといっぱいありますよね。ということは生活様式や仕事やいろんなものを変えなければならなかったんです。そこで考えましたよ、何を今までやってきたこと、つまりそれを変えるべきものと変えてはいけないものがあるんだということに改めてまた気づかされるわけです。そしてこんな時ですから変えてみた、でも意外と良かった、そう、その中の一つにですね、まあ、これはそれぞれの立場にあって、職種によって違うんでしょうけれどもね、このですね、それぞれがリモートと言いましてですね、このネット環境を使いまして、会社に出社しないで仕事ができる、まあ、そのような体系というものが結構ですね広がりました。そしてこれはですね、会社に行けないという苦肉の策で、まあ、始めたっていう、そういう会社やまたですね、そういうところもあるかと思うんですけれども、意外とです、あれってどうして会社に行かなければいけなかったのかなって、ある意味立ち止まって考えるっていう機会にもなったっていうわけです。ある会社はこれからはずっとこれで行きますって、それはまあですね、今回やってみてこれもありだな、いやこれの方がもっと効率的だなっていうことに気づいた、そういうこともいくつもあった、それが今回のこの出来事の中で気づかされたことです。つまりですね、今まで通りにずっと出社できるような環境であるならばそんなこと考えもしないんです。でもなぜ会社に行くの、物理的に体を持って行って、そしてそうしなければならないのかな、もう一度考えてみると、いや必ずしもそうでないよっていうことに気づく、この気づきが大事ですよね。でこれほどのよっぽどのことがなかったら、そんなことをまずはどこの会社も特に日本はですね、なかなかそういうことに手を出すっていうか、そういうことを実際にやろうって思わなかったかもしれません。でもこんな時だからこそできるようになったんです。そう思いましたらですね、私たちはこういう時にこそ改めてもう一度考える、つまり今までずっとやってきたことです、当たり前だ普通だと思っていたことが、なぜそうするんだろう、なぜそうしてきたんだろう、実は昔からそうしてるから、みんなそうしてるからやってきただけだったっていうこともいくつもあるんじゃないかって気づかされるんですね。ですから私たちは先ほども申しましたように、もう一度この機会に変えるべきものは何であるかということ、変えるべきものは変えましょう。そしてもう一つ、だからこそ変えてはいけないものをしっかりと見定める必要があると思います。何でもかんでも変えてしまっては、それはある意味本末転倒になっていってしまいます。それは私たちにとってより良くするために変えるんです。でも変えてはいけないものまで変えてしまったら、まさに本末転倒です。大事なのは何が変えるべきで、何が変えてはいけないものであるのかということを見極める目なんです。これが実は大事なんです。今日皆さんとご一緒に見ます、この見る目、聞く耳、悟る心、この3つのものは、これらを 正しく判断するためには欠かすことのできないものであるということが言えますね。聖書の中でこのまず今日先ほど読んでいただきました、ですね、箴言の20章の12節もう一度お読みいたしますね。聞く耳と見る目は二つとも主が作られた。お開きの方がいらっしゃったらもう一度ご一緒読んでいただきますか。短いですのでね。箴言20章の12節3、はい。聞く耳と見る目は二つとも主が作られた。はい。実はですね、この聞く耳と見る目、これ単にね、目と耳は神様がお作りになったって言ってるんじゃないんです。それは確かにね、見る目聞く耳っていうのは大事なものでありましてね、そしてそれは神様が私たちに与えてくださったものなんですけれども、しかしです、大事なのは何かっていうと、見る目っていうのはただの目があるっていうことじゃないんです。見る目のある人、皆さんそういう言い方をしますよね。見る目がある、どんな人ですか、見る目のある人っていうのは。また見る目がない人ね、だって誰だってこんな見るための目は持ってますよ。でも見る目がないとかあるとか言いますよね。それはどういうことかと言いますと、同じものを見てもそれが良いものであるのかそうでないのか、本物なのか偽物なのか、それを区別できない目は見る目がないんです。でも見る目のある人が見るとわかるなんて言いますよね。でそれは何かって言ったら、同じように見はするんですけれどもね、見方が違うんです。ですからその人が見ますとですね、よく似てる、もうほとんど一緒と言っても過言でないものの、本物と偽物を見抜くことができる。そして良いものと、そして、ね、まあ安物といったなんですけれどもね、そうでないものです、安いものと大変高価なものとの違いを見抜くことができる。これはすべてこのね、見る目というものがあるかないかによって変わってきますよね。で大事なのは何かって言ったらですね、それはまあもちろんね、高いものと安いものの見分けができなかったらですね、高い値段を払って安いものをね買ってしまったりするってことはありえますよね。お宝鑑定団なんかですとね、ものすごいお金を払ってね、買った立派な壺がですよ、実はですね、お土産物屋さんでどこでも買えるようなものだったなんていうようなことがあったりしてね、もうがっかりするっていう場面を何度も見ますよね。見る目がない人がもしもそういうふうにしますとですね、買い物しますとですね、そういう失敗をしてしまうことがあるわけです。でもまあそれだったらまだちょっと可愛いんですけれどもね、本物と偽物を見る目、これとっても大事になりますよ。で特にですね、いろんなものに本物偽物っていうのがね、あるわけですが、それを見分けるために大事な方法っていうのは、皆さんまあ、もちろんいろんなものの本物偽物っていうものを見分けるですね、視点っていうのがあると思うんですけれどもね、一番シンプルででも一番確信をついている方法というものがあらゆるものに共通してあるそうです。これは前にもお話ししたことがあると思うんですけどもね、ポイントは何か、そうです、本物と偽物の違いを見分けるためには本物をどれだけよく知ってるか、本物をどれだけ見てるか。昔ね、それこそ江戸時代でっち奉公に行きましたですね、でっちさんが主人にですね、これ両替商であります、お金を取り扱うわけです。そのね、両替商にですね、でっち奉公しましたら、でっちにですね、主人は小判を渡しましてね、そしてこれよく見とけって言うんですよ。でっちはですね、それをもらって初めて小判なんて見ましたよ。結構重いんだなと思いながらですね、この小判っていうものをですね、もうひっくり返してみろ、人目で投げてみたりですね、時には舐めたり噛んでみたり、まあ、いろんなことやったわけですよ。暇ですから。見とけっていうわけですからね。一日終わって、主人にですね、ご主人見てましたって言って、次の日になりました。何しましょうって言ったら、これもう一回見とけって言って、また渡されました。もうやることもないもんですからね、いろんなことやってみましたよ。ね、水にジャポンと入れてみたりね、のことしたら怒られるかなと思いながらね。もうそれこそもう上から下からの波から。まあとにかくですね、まあ見て見て見て。主人がいいって言うまで毎日小判を見続けたそうですよ。さあところがですよ、主人がですね、ある時、またまたですね、これ見とけっつってパッと渡されたって。でそれをパッと受け取ったですね、でっちはですよ、 思ったって言うんです。ん？何を思ったんでしょうか。いつもの風景です。昨日も一昨日もその前も主人に、はい、見とけ、つってポンと渡された小判を受け取った瞬間に彼は、ん？と思うんです。そして改めてよく見ます。そして主人に、レッチはこう言ったんです。ご主人、これ違います。主人は言います。何が違うんだ。これいつものじゃありませんって言うんです。そしたら主人は言いました。よくわかったなって。そうです。何が違う。まず重さが違います。ご主人からペッと渡されて持った時の重さがいつもと違います。そして手触りも違います。色艶も違います。この模様も違います。全部違います。彼が言った時に主人は満足そうに、よくやった。じゃあお前にも仕事をやろう。そうなんですね。まあ言うなれば、お金の知識なんて到底ない、小判なんて初めて見たデッチですよ。そんな彼にですよ、これからの仕事を惜しいよりも、そうです、大事なのは本物と偽物を見分ける目を養う。それは理屈でこうこうこう、この辺が違うんだぞ、この辺がどうなんだぞと言われるよりも、一番いいのは徹底して本物を知ること。その重さ、手触り、そしてその色味、デザイン、あらゆるものを彼はもう散々いろんな実験やってですね、そしてもう持った瞬間で分かるようになってたんです。すごいですね。これ私たちにとってとっても同じく大事なポイントであろうと思います。私たち人生にとって本当に大切なものを見分けるためには、しっかりとした本物を知るということなんです。本物って何なんでしょうね。それを今日皆さんとご一緒に見ていきたいとそう思うんです。見る目、それは本物を見分けることができる目なんです。それはどうすれば養われるんでしょうか。そしてどうすれば得ることができるんでしょうか。見る目、聞く耳、感じ取れる心、これがどれほど私たちにとって大事なのかということを今日改めて見てみたいとそう思うのです。さあ、ここでですね、イエス様はこのことについて弟子たちに何とおっしゃったかというところを、まあ、ご一緒に見たいと思うんですが、マタイによる福音書の13章の13節ですね、に、お開きになられましたらですね、ご一緒に見ましょうか。まあ、最近はよくですね、プロジェクターで映したりですね、メッセージノートで皆さんにお渡ししておりましたので、今年はあんまりメッセージノートお渡ししてませんよね。あった方がいいですか。お聞かせください。そしたら復活させますから。でもあればっかり見てますと聖書一切持たなくなって、聖書全然開かなくなってなんてこともお聞きしましたものですからですね、たまに試験的にこういうふうにやっとるんですけれども、もし聖書をお持ちでお開きになれるようでしたら、マタイの13章13節を開いてみてください。今はですね、別にこの重たい聖書を持ち合わなくてもいいんですよ。今は携帯というやつでですね、聞く聖書、あれも聞かなくても文字だけ出てきますからね、そういうふうにしてご覧になることも構いません、別にですね、この聖書、重い聖書で見る必要もありませんが、時にやっぱり聖書っていうものを開くっていうことも良いかなと思いますので、はい、マタイの13章13節、ご一緒にお読みになれる方お願いします。3、はい。私が彼らに例えで話すのは、彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、悟ることもしないからですと書かれてありますね。イエス様がおっしゃったのには、ここには弟子たち、そしてまたそこに来ていた群衆を指してるんです。彼らはイエス様から例え話を聞いたんです。例え話ですから、そんな難しい話じゃないですよね。種をまいた、その種が芽を出して大きくなったっていう話ですよ。何の難しいわけじゃないんですよ。ところが彼らは聞いてはいるが聞かず、悟らないって言うんです。つまりその例えの意味がわからない、どう汲み取ったらいいかがわからない。つまりは見る目、そして聞く耳を持ってないっていうことなんです。耳は持ってますが聞く耳、つまり悟りがない。イエス様はそうおっしゃってるんです。ですから私たちにとって大事なのは何かってですね、100遍聞けばいいかって、いや、実はですね、100回聞いても聞く耳を持たなかったらわからないんです。つまり悟れないんです。 悟れないと聞いた意味がない、価値がなくなってしまいます。ここに私たちはまず大切なことをですね、覚えなければなりません。聞く耳、見る目、悟る心はどうすれば私たちは身につけるというですかね、見ることができるんでしょうか。それをですね、また別の箇所ではですね、詩編の119編の130節を見ますとですね、このように書かれてあります。詩編119編の130節、大変な有名な言葉であり、また箇所でありますけれども、詩編119編、まあこれは聖書の中で最も長い節がですね、長い節なのが119編です。176節まであるんですからね、他にありません。一番長いです。もうページでしましてもですね、この119編というのも開けたら分かると思いますけどもね、5ページにわたってるんですよね。長いんですよね。これが119編です。まあそれちょっと雑学的な話でありますけれども、その130節です。お受けになられたらご一緒にお願いします。3、はい。御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかな者に悟りを与えます。これ別のですね、というか以前の訳はですね、これはわきまえのない者に悟りを与えると書いてありますね。わきまえがない。この新しい2017年の場合は、浅はかなもの。皆さん、わきまえがないっていうのは何かって言ったらね、良いものとそうでないものとの区別ができない。これがわきまえがないんです。本物と偽物の区別もできない。これこそまさにわきまえがない。していいこととしちゃいけないことがわからない。これわきまえがないからですね。ですから、この浅はかなもの。というのもまさに何が浅いんですか？資料が浅い。だから浅はかなもの。私たちは実際のところどうすれば本物とそうでないものとを見分けることができるのか。先ほども申し上げましたように本物を見つめることです。じゃあ何が本物なんですか？それをしっかりと見る目を持たない、それが浅はかなものと言われているわけです。皆さん、私たちにとってまず大切なことは何か。見る目、聞く耳を持とうとすることです。持ちたいと願うことです。これが大切なんです。皆さん、裸の王様っていうお話ご存知でしょうか。ね、これは童話でありますけどもね、ある王様が詐欺師に騙されましてね、間抜けな人間には絶対見えないという服をですね、この勧められまして、おだてられましてですね、で王様、この立派な服お分かりですかって言って、王様見えないんですけれどもね、しかし間抜けには見えないと言われたのでね、尺に触ると言いますかですね、プライドをくすぐられたと言いますかね、いやなるほど立派な服だって、王様これはね世界に二つとない、服なんですよって、もう間抜けなやつには見えないんですけどもね、王様のような方だったらねこの立派さがようやくお分かりになるでしょうって言って言われたらね、おその通りだな絶対だ、じゃあ今度それをパレードに着ていこうなんてですね、そしてですねそれを着ましてって、着ましてったってですよ、これね何もないんですよ実際はね、服はないんですけれども、もうとにかくたった一つ一言ですよ、間抜けな人間にはこれ絶対見えないんですよって言われたら、間抜けだと思われたくないので王様はですね見えるふりをするわけです。ああ何立派なもんだって、で家臣を言いましてね、どうだこれ立派だろうって家臣に最初はびっくりしますよ、王様裸じゃないかって。ところが王様ですからね、王様が立派だろうって言ったらですね、はあ、立派でございますよ、わからんけどね、もうその王様の出っ張ったお腹が立派だと思ったのかもしれないけど、とにかくですよ、まあ本当にね誰も見えないのに王様がねどうだって言って、ね、誇らしげにするもんですから、家臣はみんなですね、うわ素晴らしい、いやこんなに立派な服は見たことがありませんなんてですねおだてるわけです。そしたらもうますますですね、そうかと言うてですね、みんなにやっぱり見えてるんだなと王様はね。で自分は見えないけれども、自分はねみんなが見えてるのに自分だけ見えないって言ったら自分は間抜けだと思われるのは嫌ですからね、自分ももう見えてる風で、そしたら王様だから見えないんだけれども、そのことが言えない家臣たちはですね、王様が服を着てる風で、まあ、そんなんでパレード始まっちゃったわけですよ。まあそしたらですね、 もう触れあですね、知れ渡るわけです。王様がね、間抜けには絶対見えない服を着てパレードにいらっしゃるらしいって。それを聞きましたら町の者たちもですよ、ね、最初ピタッと王様裸やんかって思ってるわけですよ。ところがですね、間抜けに見えないって言われるとですね、もうこれ認めたくないわけですね。うん、そしたらね、誰かがね、わあさすが王様立派な洋服ですねって言うたらですね、他の者もついてですね、お本当だそうだそうだそうだとこうみんなが言い始めたわけですよ。しかしそんな真っ只中でですよ、ね、パレードが進行していきますよね。ただ一人ですよ、こんな大人の事情を知らない小さな子供だけがですね、ちょこちょこっと前に出来ましてね、言いましたよ。あれ王様裸や、言うてはいけないことを言いました。もうそしたらですね、みんなやっぱりそうやんなって。そうです、小さな正直な子供に見えないんだったら誰に見えるんだよっていう話です。そしてもそこはですね、まあ、大変な大騒ぎになったというわけです。つまりね、この話は私たちにとっても大切な教訓を教えてくれています。何かと言いますとね、他人の意見に耳を傾けない、自分の言うことに同調するイエスマンしか変わりがらない、これね、聞く耳を失ってしまった態度姿のことを言いますよ。でそうしますとですね、仲間を持っているつもりですけどもね、そんな周りの人の心はどんどん離れていきます。なぜって、他人の意見に耳傾けないんですから。王様それはよろしくないんじゃないでしょうか、何を言うかって。これでいいんだ、もうそう言われますともう誰も言えなくなっちゃうんです。ですからね、誰も本当のことが言えなくなって、もう言ってもしょうがないってどんどん実は孤立していくんです。これを裸の王様と言います。聞く耳を失いますとまさに孤立していきます。まあ、そういう人が私の身近にもいたりしてるんですけどもね、聞く耳っていうのは大事です。聞く耳を持ちなさいって。ですけども、聞く耳とは聞こうとする耳なんです。で自分の聞きたいことだけを聞いていますと、私たちはどんどんと偏っていってしまうということを教えている、まあ、お話であろうと思いますね。見る目、聞く耳、これを私たちは失ってしまいますと、聖書があの黙示録七つの教会の七つ目の教会で言っているように、ラオデキアという教会です。このラオデキアという教会は生ぬるいから吐き出そうと言われたあの教会ですよ。あの教会は、あなた方は飛んでもいないのに飛んでいる、そして自ら自分たちは何の不足もないと言っていると記していますね。まあ、これはもう別に特に開けなくても結構ですけれども、私がお読みいたします。でこう言ってます。あなた方は自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない、分かっていない。ですからこうおっしゃ続きます。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買い、あなたの裸の恥を表さないようにするために着る白い衣を買い、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいと言われています。ですから私は戸の外に立って叩くとイエス様が、こうですね、言ってるわけです。戸の外に立って叩いているのはクリスチャンではない人の戸を叩いているんじゃないんです。これは教会に向かって語られているメッセージです。それは教会でありクリスチャンの心の戸を叩いています。つまりイエス様が外側にいるっていうことです。そんなことあるんですか？あるって。これが終わりの時代の教会だって。だからこそ私たちは心しなければなりません。分かってるつもりで分かってない、まるで裸です、誰が見ても分かる。だけれども私たちは大丈夫。もう一度見る目、そして聞く耳を開く必要がありますね。あのイエス様の言葉でさえ届かなかったパリサイ人律法学者、我々は見えると言い張ったんです。見えてるって言ったんです。何にも見えてないのに。私たちは分かってるって言ったんです。イエス様がどんなに神様の心を伝えようとしても聞く耳がないんです。見る目がないんです。ないのにあるって言うんです。ここに罪が残るとイエス様おっしゃいましたね。私たちにとって大切なものは何なのかっていうことは、私たちがもう一度しっかりと見るべきものを見る、そして聞くべき声に耳を傾ける、この大切さを 覚えなければならないとそう思うのですね。さあそこでですね、皆さんヘレン・ケラーという方ご存知であるかと思います。ヘレン・ケラーという方はわずか2歳にして高熱によって見えない、聞こえない、喋れないというですね、三重苦を負うことになりました。でこのヘレン・ケラーですね、この方がですね、大人になって森の中にある家に住んでいた時のことです。ある人が訪ねてきたそうです。でその訪問者にですね、ヘレンは森はどうでしたかと尋ねたそうです。そうしますとそれに対して訪問者はこう答えたんですって。別に。ありがちな返答ですよね。森を通ってこう来た訪問者に対してヘレン・ケラーが尋ねたんです。森はどうでしたかって。でも彼にとっては何か特別なものは何もなかったので別にと答えました。この言葉にですね、ヘレンは大変な衝撃を受けたっていうんです。でこの人は目も見えるし耳も聞こえる、それなのに森を歩いてきて何もなかったという、小鳥のさえずりを聞くこともなく木々の香りを嗅ぐということもなかったという、そんなもったいないことがあるんだろうかと彼女は思うんです。多分聞いたんですよ、鳥の声も、そして間違いなく木々の香りも嗅いだはずなんです。でも彼の心には止まらなかったんです。別に。彼にとってそれはないに等しいものになっていた。この経験からですね、ヘレン・ケラーは次のような言葉をですね、残したわけです。ご紹介しましょう。目の見えない私から、目の見える皆さんにお願いがあります。明日、突然目が見えないかのように思って、すべてのものを見てください。そして明日、耳が聞こえなくなってしまうかのように思って人々の歌声を、小鳥の声を、オーケストラの力強い響きを聞いてください。明日、食感がなくなってしまうかのように思ってあらゆるものに触ってみてください。明日、収穫と味覚を失うかのように思って花の香りを嗅ぎ、食べ物を一口ずつ味わってください。五感を最大限に使ってください。世界があなたに見せてくれているすべてのもの、喜び、美しさをたたえましょう。このメッセージは三重苦、見えない、聞こえない、話せないという、この三重苦を負った人から持っている幸せを忘れている私たちへの言葉の贈り物であろうかと思いますね。当たり前になってしまうと私たちは見ているのに見えていない、聞いているのに聞こえない、そんな私たちものになってしまうことがないように、聞く耳、見る目、そして一番は悟る心です。これを聖書は言います。これをくださるのは神様です。もちろん私たちが意識することの大切さです。その大切さというものを心に覚えること、これを忘れてはなりません。しかし本当に大切な人生の意味と価値について、私たちに確かに教えてくださるお方、それは神様だけです。ですから先ほどありましたように、詩編の読んでくださいましたように、119編の130節、御言葉の戸が開くと光が差し込むというんです。御言葉の戸が開くというのはどういうことですか？聖書は誰でも読むことができます。でも御言葉の戸が開くんですって。開いてない前は閉じてるんです。閉じた聖書のを読みますと、私たちはそこから何を学び取りますか？そうです。教えと掟。簡単に言いましょう。律法です。 こうしなさい、こうしてはいけませんということを聖書から読み取るだけであるとするならば、御言葉が閉じていますよ。大切なのは何か、なぜ聖書の中でそう私たちに語られているのかっていうことを私たちが悟るようにならない限り、御言葉の戸は閉じています。閉じた御言葉で私たちは、イエス様がおっしゃいましたよ、その言葉だけで真意を汲み取れなかったならば、つまり見る目と聞く耳を持って聖書から受け取ることがなかったならばどうなるかっていうことなんです。こう聖書に書かれていますよ。パウロが言いました。文字は人を殺すとありますよ。しかしどうすれば生きるんですか。御霊は生かすと書かれていますね。そうです。文字とは何か、それは閉じられている状態の御言葉です。聖書の言葉ですよ。でも閉じられているとそれは単なる教えと掟になってしまいます。ああしなさい、こうしなさいということだけを聖書から読み取ってしまいましたら、私たちはその言葉で殺されると聖書が書いてあります。文字は殺す。文字とは何か、それは律法です。律法とはあのモーセが受け取った掟です。もしも聖書からその掟だけを読み取ってしまうならば、私たちはその教えによって殺されます。なぜですか。できないことをしようと聖書は私たちに命じるからです。そしてできないものは裁きを受けると聖書は断罪するからです。でも皆さん安心してください。御言葉の戸が開くときに何が始まるんですか。光が差し込むんです。御言葉の戸が開くときに、その言葉が、聖書の言葉が言っている真意を私たちに悟らせてくださるからです。浅はかなものに悟りを与えます。浅はかとは何ですか。聖書に書いてあるその言葉にこだわってしまう聖書の読み方です。文字にこだわらないでください。聖書の教えにこだわらないでください。なぜそう言っているのかということを、聖霊様によって御言葉が開かれますと光が差し込みます。まさにあのクリスマスの時、世の中は真っ暗でした。人々も絶望の中にいた時です。その暗闇にイエス・キリストの光がクリスマスの日に灯ったんです。まさに光が差し込んだんです。なぜそんなに暗かったんですか。なぜイエス様はユダヤ人たちに対して、疲れた人重荷を負っておりそう、私の元に来なさい、休ませてあげようとおっしゃったんですか。ユダヤ人であるだけで救われているというのがこの時の定説ですよ。なのに疲れてたんです。重荷を負ってたんです。何に疲れ、何の重荷を負っていたんですか。それは律法なんです。ですからイエス様おっしゃいましたよ、あなた方を休ませてあげるって。あなた方に神様が望んでおられるのは掟を守ることではない、命を受け取ることなんだよ。まさにイエス・キリストはあなたのできないことを私がしようと言って十字架にかかってくださったんです。ですから私たちはこのイエス様からいただく恵みの福音を受け取るだけで良いという、ここにまさに悟りが開かれていきますよ。ですから御言葉の戸が開くと光が差し込む。皆さんの心に今年のクリスマスも光が差し込みますよ。聖書をお読みになるとき、そこから決して教えと掟だけを読み取ることがありませんように。聖書はそうしなさいと命じているというよりも、私たちが自分の力ではできないよねということに気づかせてくださっているんです。律法は守るためにあるんじゃありません。律法は守れない私たちをキリストに導く養育係なんです。ですからその教えをきっちり守ったら、見る目や聞く耳が、悟る心が与えられるか、違います。ますます消えていきます。見る目を失い、聞く耳を失っていきます。それがあの律法学者パリサイ人の姿なんです。イエス様おっしゃいました、見なさいって。何を見るんですかって、まさに私たちに与えられた聖霊様により開かれた扉です。ですから皆さん、聖霊様に聞いてください。聖霊様教えてください。いつもそうやって私たちが御言葉が、開かれた御言葉を私たちが受け取るとき、 見る目、聞く耳、悟る心が与えられるんだということを改めて覚えたいものだと思いますね。まさに皆さん、どうぞいつの間にか当たり前になってしまって、そして別にという、そんな心気持ちになってしまっている私たちの心に、今一度見るべきところにしっかり目を留め、聞くべき御声を聞き、そして悟らせていただける聖霊様との歩みを大切にさせていただきたいですね。お祈りいたします。イエス様、今日アドベント第1週を迎えました。暗闇に光をもたらすためにイエス様、あなたは来てくださいました。